ラジオをお聞きの皆さんありがとうございます。ラジオ高俊です。はい、今回もですね、野島慎吾議員、紫博士議員をお迎えして市議会反省会をお送りしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今1月ちょうど半ばぐらいですか。もう、はい、そろそろお正月気分も抜けてきましたか。
そうなんだ。
そうなんですよ。
も
う
まだクリスマス気分だ
った。いやいやいや、
クリスマス気分
だった。まさか雪が降るとは思わなかった。
いやいやいや、雨じゃなかった。雪で雪だった。
こんなね、また今年もね、雪が降るとは思わなかったですわ。
そうなんですね。
はい、もうネタバレかもしれませんが、実は、平成28年12月21日の収録でありましてですね、放送はもうまあ年明け2回目ということになりますが、今回はですね、前回はですね、紫博士議員の一般質問を中心に、はい、お届けしたんですけども、今回はですね、野島議員と、まあ、ちょっといけるなら私のところもちょっと行こうかななんて、あ、年明け3回目ですか。そうですか、そうですか。
年明け3回目ですね。
本当ね、もう末のうちもね、完全に過ぎて、もう普通の、まあ、お仕事モード19日か、はい、19日ですね、はい、ああ今日新年会があるな、まあ、いや、ちょっと新年会、はい、ということで、野島さんの、はいはい、野島慎吾議員の、まずは、まあ、これはね、永遠の野島議員のですね、ライフワークといいますか、公共交通行政について、
はい、
乗り合いタクシーとか実証実験ですね。
そうですね。
これも始まってるわけですよね。
まだ
この間こうやりますって言ったんだ。
早くて7月ぐらい。
あ、そうですかね。
はい。
はい、
でも、まあ、始めていただくだけでもね、よかったかなと思ってますね。黙ってたら多分何も
動かないね。
起こらなかったかもしれないし。
コミュニティバスとデマンドタクシーの2本立て
ですね。はい、そうですね。
ね、向こうの
松原方面と、
はい、で荒平。
なるほど、なるほど。はい、
で、せっかくね、デマンドバスが、はいはい、まあ、乗り合いタクシーですよね、うんうん、これが2本、うん、まあ、実証実験ということで、うんうん、通るようになって、うんうん、まあ、それをできるだけね、皆さんに有効利用していただきながら、うん、まあ、もちろん、データがね、しっかりと集められればいいなと思って、でこれは、まあ、僕は東大村じゃないですか、
はい、
で 東大村のちょっと下が荒平になって、
はいはい、
ね、荒平から、
水はかり
竹部取って、はい、駅まで大村駅まで、
はい、
まあ、約4キロぐらいなんですよね、はい、うん、だからできればもう少しね、上の方まで行っていただいて、うん、まあ、慈恵荘ら辺まで行っていただいて、うん、また福祉の目線からも意見をいろいろいただくとかね、うん、そういうこともいいのかなと思ったんだけど、うん、まあ、実際バス停がちょっとその、はい、慈恵荘の上の方にもあるから、うん、まあ、バス停の距離とか、うん、バス停からの距離とかっていうのを考えれば、うん、ちょっとやっぱ難しいということだったんですよ、うん、
なるほどですね。
ただですね、
はい、
やはり実証実験ですからね。
そうです
ちょっと柔軟にやった方がいいんじゃないですかね。やっぱりいろんなルートをね、
本当にね、荒平から大村駅まで実証ができるのかなってちょっと心配があるんですよ。
もうちょっと広げるとかね、
そうですね、
やった方がいいんじゃないですかね。
だから、まあ、もちろん松原方面はもう少し長い距離なんですけど、だからね、せっかくお金も使うし、やっぱ本気でそういった、ね、データを取るんであれば、
うん、
やっぱいろんな角度をね、うん、ちゃんと考えながらした方が僕は絶対いいと思うんですよね、うん、で、まあ、それと、
はい、
もちろんもう今本当にご高齢の皆さんの、
そうですね、
今はね、そうです
ね、事故とかも
実際多かった、ね、逆走踏み間違い、
そうですね、
相当あってます。それで、でも逆にね、
はい、
僕の知り合いのおじいちゃんとかに、はい、言うと、
うん、
事故が危ないからですねっていうことを言うと、
うん、
俺は事故を起こすとお前は持っとるのかみたいなことになるんですよ。
なるほど、まあ、そうですね、自分がね、事故を起こしたくて起こすわけじゃないからですね、
免許証を返納するっていう行為を皆さんに取っていただくっていうのは、
うん、
やっぱり事故目線だけで言っちゃいけないっていうところがね、
なかなか大変ですよ。
なるほどなと、だって生活の足がなくなるんですからね。
そうなんですよね。
権利の侵害に当たりますからね。
そうです、そうです。だからやっぱり福祉の観点っていうところで、もちろん安心安全もありますけども、ね、いろんな角度からやっぱりこう大村市のために一つ あのバスだとかね、そういうのを有効利用していただけませんか、うん、とか、例えば中にはですね、うん、私はロータリークラブが入って、はいはいはい、大先輩の皆さんとお話をすると、はい、まあ正直高齢者だと、はい、免許証返したいんだけど、うん、バスなんか乗らんと、うん、なかなか乗れないと、バスは、うん、だからタクシーのね、割引とかがないのかっていうので、うん、
なるほど、
おっしゃるんですね、うん、で大村ないんですね、
ないですね、
長崎とか佐世保はあるんですよ、うん、でその時はタクシーに乗って、うん、あの運転経歴証明書を見せると1割
下げ
ると、
はいはいはいはい、なるほど、なるほど、
その運転経歴証明書って何かというところなんですよね、うん、これは警察署だとか、うん、試験所に行って、うんうん、要するに免許証返します、うんうん、その代わり身分証明書とかでも使いたいから、うん、どうすればいいんですかっていうと、うん、それをいただけるんですよ、うん、1000円ぐらい で、うん、でそれはそういう時に使ったりとか、もちろん今長崎県営バスさんも実証実験的に、それこそ2017年の5月いっぱいまでですか、うんうんうん、まあ、3000円、月3000円で乗り放題のパスを、その、経歴証明書を持っていくと、
ああいいですね、
それ買えるんですよね、
これ
乗り放題、
これは近隣自治体は結構やってますね、
やってるんです
か、佐世保も諫早も、うん、ってますね、
で大村市はそのような促しを、はい、福祉的にもやっていないようなんですね、分からないじゃないですか、そういうのってやっぱり、ね、
そうなんですよ、
広告してくれないと、だからしっかりと、ね、広報活動というのは、うん、やっぱご高齢の皆さんだとかにも、うん、やっぱやる権利も義務も僕はあると思うんですね、やっぱやらないといけないと思うんですね、役所としては、
これもうしょうがないですけど、もうまあ私たちもそうなんですけど、うん、いずれ運転できなくなるっていう、ね、もうこれはもうしょうがないですもんね、順番ですからね、だからもうちょっとこうね、一歩でも二歩でも、
そうです、だから
80、90の方でも運転されますからね、
いや本当ね、あの危険という言い方ばっかりすると本当に失礼にな
るかもしれないけど、そうです
けど、ね、やはりご家族の皆さんの
ためにも、い
やそうなんです、そしてまた大村市のあのそういった公共交通の充実のためにもね、ぜひ協力をいただきたいという目線で僕は言いたいですよね、でそれをすることによって絶対大村市も機能的になると思いますし、市外から来た方たちは非常に不便だと思いますね、やっぱりもうなマイカー文化だけの、
おっしゃる通り、
そうなんですよね、
町づくりというのはね、
そうなんですよね、いやうちの妻のですね、あのお父さんもうね、あのちょっと倒れて、でそれからただもうすっごいこうバス停もないところにちょっとお住まいなんですよ、だからじゃあどうすんだと、でただもう脳梗塞で、まあ、倒れちゃったので、まあ、もうねもうこれから運転っていうのはなかなか難しいよねっていうことで、もうまあちょっとこうもう電話やめてくださいということで、もうかなり説得して、もう本人はずっと運転をするって言ってたんですけど、まあもうちょっと諦めていただいたんですけどね、ただじゃあそれをどうやってるかっていうと、もう休日にはまあ妻が車を運転しに行き買い物に行きっていうようなね状況がねやっぱ続いてるんで、これをねどうやってそういう状況もずっと続かないだろうなと、公共交通機関をどうにかしなくちゃいけないなって、もう
本当です、
ね、もうなんかね、もう本当我が身というか、
いや本当
に切羽詰まった、
いやいや私も身近な話やっぱあるからね、やっぱこれってこの問題って、その空き家と移住、要するにその自分の、はい、高齢になって、うん、はい、やっぱりその運転ができないってなった時に中心市街地に、うん、いや僕はもう移ってもいいよっていう時すんなり移れるような、うん、ライフスタイルを変えてもいいよっていう人がいるならば、うん、変えやすいような環境づくりもすることも大事ですし、うん、逆にもうそのドローンとかこれから技術がどんどん発展していく中で、うん、いや別に交通そんな使わなくても、うん、不便だけども車乗らなくても買い物できるよとかいう、うん、そういうところにこれから着目していかなきゃいけないだろうな、う、ね、もちろん公共交通の整備と、うん、あとライフスタイルの変化を、高齢者のライフスタイルの支援をどうしやすくするかっていう環境づくりをしていかんといかんだろうなと思う、ね、
あと自動運転とかね、
そうですね、う
ん、それが一番、これが、ね、
これが一番、
これがこう確立すれば、これが一番
確実です、
うわ、はい、なんかだからね、もう技術的にはできてるっていう話は、ね、できるんでしょうけどね、どっかで聞きましたけど、
あと10年ですらまた変わってくるでしょうね、
うん、
急ピッチに はいね、車業界の方たちも
メーカーの中ではもうできてると、もう
実際、ね、
でただもうその環境とか法整備とか、うん、そういったところが追いついてないんで、
そうでしょうね、
なかなかちょっとっていうような話ですけどね、うん、ただ、まあ、10年経ったらまあもう一般的になっちゃう
んですかね、かもしれないですね、だから慎吾さんが、ねうん、年金もらう年齢になった頃、慎吾さんが高齢者になる頃には、うん、
本当です
よ、あり得るかもしれない、あと17年ですよね、うん
今のあるクリエイターとかの話ではは
いはいはい、
ね、もう
おお中の人が何かおおテスラ、テスラね、新バージョン、あテスラの新バージョン、アメリカのね、
あそうです、
あの電気自動車のメーカーですけどね、
でね、そのクリエイターの中の映画とかから作るちょっとオカルトティック、
はいはいはい、
あの自動運転がなると、うん、もう亡くなった人がずっと徘徊するとかっていう話、
怖い
作っちゃうから
ね、なるほどなるほど、
でもそれはあり得るらしいですよね、
そうなんだ、
そうか、
怖いんですよね、それもね、
うん、そういうこともね、あんまり AI でやっちゃうとそういうことも起こっちゃうんです
よね、そうかみたいですよね、
あなるほどね、
視点があるんだなと思いながら、ただ、うん、僕はもう紫銀がいつも言ってるそのアセットマネジメント、
うんうん、
でこれから、ものすごく問題になるであろう、
うんうん、
新庁舎の
新庁舎どこなのか、なるほどなるほど、
これはね
そこもやらなきゃいけないですね、きっちりね、
すごい今から考えていかないといけないところですよね、
それもしっかりやらなきゃいけないですね、
で例えば僕本当はもっと踏み込みたかったんだけど、
はい、
ターミナルの問題の、
あそうですね、
あのまあ、旧浜屋ビルもね、もうちょっとお話しさせていただいて、あそこにはどれだけの人が、ね、来るんだろうとかって、もちろんこれ皆さん心配だと思うんですけども、もう浜屋ビルが片付いた頃には今度ターミナルビルがも
う
また同じような議論になっちゃうんです、
そう
なんですね、であそこを何か片付けないといけない時はもちろん地権者の皆さんの話も大切ですけど、ま
あ、相手もねあることだしっていう話なんですけどね、
そあそこはねターミナルなんですよね、まだ、
うん、
だからこれからの今後の大村の交通体系はどうなるんだっていう議論をしっかりとあそこにも示さないと、
うん、
そのターミナルさんも答えを出せない部分もまだあるんですよ ね、
そ う、
すね、
そういえば市長のマニフェストなんか視聴者の1階はバスターミナルにするっていうマニフェストありましたね、
昔ありましたね、
まだまだ、うん、まだ生きてるんですかね、 やんない方がいいんじゃない
ですか、これは議論が分かれるところなんですが、僕はそのターミナルってまで言いません、ターミナルビルとは言いませんけど、やっぱり大村駅周辺をしっかりと公共の公共施設の拠点にするべきだと僕は思ってるんですよ、なぜかというとアセットマネジメントにかかっている建物や場所っていうのがたくさんあるし、でこの間の、一般質問の中の答弁の中には、まあ、これからの新庁舎の広さというのは、まあ、今の大村、庁舎がある広さを考えてます、ね、それちょっと 今定かじゃ ないんですけども、まあ、1万2000平米だとか、
そうですね、
あるんですよね、もっとあるのかな、で駐車場が8000平米とかという話もなんかされてたような気がするんですけども、
ありましたありました、
だってですよ、
うん、
土地を有効利用するのに、
うんうん、
考えないといけないのに今の広さと同等のとこ探してますなんてことを平気な顔して言われるとちょっと僕は違うと思うんですよ、うんうん、だって諫早の庁舎はだってターミナルよりちょっと狭いようなところに立ってるんですよね、
うんうん、
10階建てですから、
はい、
実際ですね、
そうですね、
で、あれを一般的な人たちは、いやあそこじゃ場所足りんだろうとか、そんなことないんです、十分足りるんですよ、でじゃあ駐車場はと、じゃあどのぐらいいるのかなって言ったら、いややっぱそこには、ね、何百人かの職員がいるから職員の駐車場はとかって言うと怒られちゃうんですよね、今時職員のための駐車場がある庁舎なんてじゃどこにあるんですかと、しかも街のど真ん中に、だからやっぱり公共交通をちゃんと使っていただくような場所だと、
街づくり
を
ねしていかなきゃいけない
ですね、で1階は皆さんがに、ね、街の中の一角にあって、本当にもう今からの視聴者は市民のリビングだっていう発想でやらないといけないのに、やっぱりこれからもこれから新庁舎を考えるときにはちょっと郊外だとか、ね、バイカーで行かないといけないとか、そんなこと言ったらちょっと僕はね、その おかしいと思うんですよね。
そうですね。北村さんもこれ質問されましたもんね。
そうですね。役所もですね。はい、ですね、位置についてはそうなんですよね。ちょっと後でそれやらせていただいて、はい、先ほどそのまあバスターミナルもそうだったんですけど、はい、浜屋ビル、はいはいはい、テナントミックス計画についてっていうのは、まあ、どうですか。旧、ね、浜屋ビル、ね、
なかなか進んでないなっていうのが一つですね。
そうですね。
そして鎮西学院さんが、まあ、大学っていうんですかね、
語学学校
を作られると、
はい、31年って言ってましたね。
31年、つい何人って言ってましたっけ、ちょっと人数ちょっと忘れちゃったんですけど、はいはいはい、ね、まあ、結構な生徒さんが、はい、来られるということで、あ、似顔絵も少しはね、なるんだなとは 思ったけど、それでもまだなんかがっつり決まったわけでもないような、あるような、
聞いていますっていうような答弁でした
ね。そうですよね、
やっぱあと浜屋ビルの会議室のね、まあ、使い方っていうか、今市民会館がなくて会議室バッと減ってるんですけど、で、まあ、ただ交流プラザがあるから大丈夫だっていう話もあってるんですけども、実はその市民会館には大会議室っていうのがあって、まあ、大体まあ100ぐらいからっていうような大きめの会議室がないんですよね。で、やっぱりそういう何にでも使えるような、まあ、いろんな仕切りが、まあ、パーテーションとかでね、大きくもできて小さくもできてっていうような、で、あと、まあ、飲食もフリーでいろんな活動ができるような会議室っていうのをやっぱり浜屋の中に整備してほしいなっていうのがちょっとあって、
必要でしょうね。
はい、で、まあ、これ、まあ、一般質問の中でも申し上げたんですけども、そこでこう医療福祉関係がまあ集中するわけじゃないですか。で、まあ、在宅やセミナーさんとかですね、ずっとこう事業者の皆さん、ドクターの皆さんと、まあ、障害関係も連携してこうやってるわけですから、そんなところでこう自由に使えるようにね、会議室とか、あとですね、これもまあ政治活動とかもね、フリーにした方がいいと思うんですよ。
あ、そうですね、
そう、公共物だから政治活動はダメだみたいなちょっと考え方が一つあって、まあ、要は中央公民館だとね、その政治団体で例えばその施政報告会とかできないですよね。
できないです。
できない。公民館とかはできるんですけど、施政報告会は公民館でできないですよね。で、これ要はいわゆる政治的、なものはダメだっていうようなちょっとガイドラインがあって、ただね、その政治っていうのは市民の皆さんの意見とか税金の使い方とかいうのを、まあ、決めていくシステムなわけじゃないですか。で、そういったところの、じゃあこうやろうよってこうしましたとかいうような報告会とか、そういう政治活動がね、公共物の中でできないっていう考え方が僕そもそもナンセンスだなと、思っていて、で、今ちょっとどうやってるかっていうと、まあ、もう恐縮ですけど、まあもう現状を見ると、まあ要はその政治団体では登録していない。まあ、あるグループ、まあ、これ複数ありますも、あるグループがなんか勉強会とかで登録をしているんだけれども、内実施政報告会だったり政治的な活動だったりしてるわけですよ。で、それはまあ言ったらちょっとこうなんか脱法的とまでは言わないけど、それなんかどうなのって、もう正々堂々とね、使えるようにね。
そうですね。
もう政治だって何だってこう市民のみんながこう皆さんがね、いろんな意見を言い合いながらね、活動できる場所っていうのが
開かれた場所に、
ね、開かれた場所に、公共物だからこそね、そういう活動に制限をかけるべきではないと思うんですね。それはやっぱり、まあ、宗教とか、まあ、営利企業とかもいろいろあるんですけども、やっぱ公序良俗、そういったところに反しない限りはね、市民会館だってなんかこう物売ってない、もっと売ってるじゃないですか、なんかね、いろんな販売会とかしてるわけだから、そういうのはね、
だからやっぱりコンセプトって大事なんですよね、そういう意味では
反社会的なものでない限りね、
だから公共の括りに政治っていうのもやっぱり入れていただく
と、いや入れるべきというか、公共作ってるのは決めていくのは政治ですからね、そういったところもね、まあ、検討するみたいな話が あ, ありましたけれども、うん、ちょっと待って、もう20分ぐらいになってしまいました、ね、ちょっと1回切って、はい、まあ、あともう1回っていうような形でもいいで、いいですか、はい、まだ
来週です、
また来週、また来週、はい、いや長いね、これ小木さんも、すいませんね、もう1ヶ月間もうね4週間も拘束しちゃって、
いやもう、
ギャラを上げてください。
ギャラね。
ないよギャラ。
いやすいませんね、もう南アルプスの天然水一本で申し訳ないですけど。はい、というわけでですね、はい、ラジオ高俊、はい、今週もお聞きいただきありがとうございました。また来週お聞きください。ありがとうございました。さよなら。